それでは今日ちょっと御言葉開いてですね、さらに、学んでいきます。今日はですね、ヨブという、ヨブ記を見ていきたいと思います。ヨブ記メインでいきたいと思います。御言葉はヨブの一章の21節になります。それではご一緒に読みしましょう。ヨブの一章の21節です。はい。
その日に言った、私は裸で母の体から出て行った。また裸で私は賢いに帰ろう。主は与え、主は与えられる。主の名は褒めているが、ヨブはそれなどの人を隠す神に口を行わなかった。
アーメン。今日はですね、この礼拝の中で、旧約聖書の中で最も大きな試練を受けたヨブという人物を見て、私たちの信仰生活に必要なものを探り、信仰の方としてそこから益を得ていきたいと思います。まずヨブという人でありますけれども、ヨブ記の一章の一節を読む時に、クズの地にヨブという名の人がいた。その人は潔白で、正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたと、このように書いてあります。ですから、ヨブという人はですね、ここにありますように、神様に認められる、聖書がですね、認めているから、神様は認められるほどに、信仰深く、潔癖で正しい人であるということは、言うことができると思うんですね。で、この中にですね、先ほど順番に言いますと、神を恐れるというのは、いやいや、まずですね、潔白だというところですね。潔白というのは、完全であったという意味があります。ですから、神様が求めていらっしゃる立法において、認められているような、完全な、立法を全うしておった素晴らしい人だということですね。それから、正しくというのは、まっすぐという意味がありまして、神様の前にその姿勢が正しい、間違いのない神に対する信仰をですね、しっかり持った人であるという、そういうまっすぐという、正しくという意味があります。それから、神を恐れるというところがあります。神を恐れるというのは誠の信仰心だ。ヨブの28章の28節を見ますときに、こうして神は人に仰せられた。見よ、死を恐れることはこれが知恵である。悪から離れることは悟りである。死を恐れることこれが知恵である。神を恐れるということは非常に信仰を持っているという意味で、この信仰者であるというふうに捉えられているんですね。ですから、ヨブはこの御言葉、一章の一節の御言葉を見ますときに、神を信じ、神の戒めを守る完全な信仰者であるということを、このところで見ることができるんですね。ですから、さらにヨブの一章の八節を見ましたときにも、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたが、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだなと、これに言っていらっしゃいます。ですから、神様も認めていらっしゃるし、神が認めていらっしゃるように、この地上の誰一人としてヨブはですね、正しい人である。ヨブは信仰深い人である。そしてありとあらゆる行いにおいても完璧、潔癖なそのような人であるというふうに、これに言われています。さらに、ヨブの生い立ちを見ますと、29章の14節から24節。私は血をまとい、義は私を覆った。私の褒美は上着であり、かぶり物であった。私は盲人の目となり、足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。と書いてあるんですね。ですから、聖書のこの御言葉を見てもですね、ヨブはイスラエル人であり、神に選ばれた人であり、誰に対しても劣ることのないところの潔癖な、そして確固たる信仰を持ち、神様の戒めに対しても、一歩に対しても、従順を兼ね備えた人である。ですから、神様によっても認められ、人々からも崇められ、尊敬され、人々からも耐えられる、そのような人であった。で、ここまで見る分においては、ヨブはですね、全くですね、災いとは遠ざかった、祝福された、そのような平和な人であったというふうに見ることができます。でも、突然ですね、ヨブの人生に大きな試練になってきました。ヨブの中を見ますと、 ね、彼が持っているものを全部取られてしまいましたし、家族もみんなですね、この取られてしまう、命が取られてしまうことがあったんですね。そして彼自身にもですね、大きな災いが出てきて、全身がですね、完全にもう臓器病といいますか、ザラザラしたといいますか、硬くなってですね、かきむしらなければ、一瞬たりともですね、かきむしり倒さなければ、その痒みとか痛みから逃れることができないような、そのような状況になってしまったんですね。なぜクリスチャンに試練がやってくるのか。なぜ神様を信じて信仰生活を忠実にしていたものであったとしても、どうしてこういうような災いが私たちにやってくるのか。私たちはどうしてもそれはですね、理解に苦しむことばかりであると思うんですね。でも、そういう時に私たちは考える。私はこの試練にあったのは、神の栄光を私を通して表すためだ。試練の中においても神を礼拝し、神様の前に栄光を返する、神様の前に信仰をですね、持って、しっかりとその試練を受け止める、神の栄光を表すためである。また、この試練が私の人生にやってきたのは、神に対する従順を守るために、信仰の従順を教えるために、神様は私を試練のところに置かれたのではないだろうか。ひょっとしたら、私の先祖の罪かな、親の罪かな、ひょっとしたら、自分自身の罪のためにこのような、この自分の前か種としてやってきたのか、いろいろですね、いろいろな原因が私たちは考えるんですけども、でも、ヨブの場合もですね、聖書のヨブ記をずっと見ていますときに、ちょっとですね、引っかかる点を私たちは見ることができるんですね。ヨブの一章の5節を見ますと、こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、整列することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の権利を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し、この中で神を呪ったかもしれないと思ったからだ。ヨブはいつものようにこのようにしていた。ヨブ記をずっと見ますときに、ね、後の話、ヨブがですね、最後には神様の前に罪を犯すんですけども、傲慢という罪とか、尊敬しないという罪を犯すんですけども、それ以前のところでは、ほとんど罪らしいものは見出せませんでした。でも、こういうふうに思ったということはあるんですね。ひょっとしたら、礼拝の度ごとに、神様に礼拝を捧げて祈ったんですね、息子たちのために、娘たちのために。ひょっとしたら息子の娘たちが犯しはしないですよ、犯してはいけませんよ。ひょっとしたら神様の前に罪を犯すかもしれないという、そういう思いがあって、その思いのために神様に礼拝を捧げて、礼拝を捧げ、また、生贄を捧げていたようであります。まあ私たちもですね、神様を礼拝するときにですね、礼拝するときに、神様を喜んで礼拝するのではなく、何か自分の中にですね、後ろめたいことやら、罪のことがあってですね、その不安のために礼拝を捧げているならば、ひょっとしたらよくと同じような状況であったかもしれませんね。もうですね、私たちは神様を礼拝するときには、神様が全ての問題、全ての罪を許してくださったという信仰と確信を持って私たちは礼拝しなければなりません。心の中にある思いがですね、後に自分の人生に、それをですね、招いてしまうことがあるんですね。ですから、私たちはいつも自分の心の中をですね、吟味しなければならないと思います。ね、間違った思いを持っていたら、間違った結果が私たちの人生にやってくるかもしれません。汚れた思いは、汚れた人生をですね、私たちは選んでしまうかもしれません。ですから、不安や恐れやそういうものを全部ですね、取り除いて、そしてですね、そういうものが心の中にやってきたとしても、それを心の中に留めないように、いつもですね、イエス様の血潮を仰いでですね、私たちの心をいつも正していかなければならないと思います。はい、神言の中に、ね、4章の23節の中に、力の限り見張って、あなたの心を見守る命の泉はこれから、ね、内側から命の泉が、命の水の川が流れるとすれば、ね、間違ったらここ、間違った思いからは、私たちの間違った思いから、間違った人生の水を私たちも飲んでしまう可能性があるんですね。要はそういう意味でですね、少し心の中に不安を持っていました。で、その不安に乗じて、悪魔が神様に願って、ヨブを試練することを許されているんですね。 ですから私たちはいつもどんな時にも自分の心の中をですね、いつも正しく清く聖霊様に満たされて、イエス様の十字架の父親によっていつも悔い改めて自分の心をいつも清めていなければならないと思います。では夜の試練を見ます時にどういう試練が出てきたのでしょうか。一章の中にはですね、しもべたちが敵がやってきて、しもべたちが剣で殺されたという、そういう報告がやってきました。その報告を受けているうちに他の使いたちがやってきて、神の日が、ね、どこに書いてあるね、神の日が天から、まあ、稲妻なのでしょうか、神の日が天から下ってきて、羊と若い者たちを焼き尽くしたという報告が次にやっております。その者が報告をしているうちに、カルデア人がラクダを奪い、若者たちを、しもべたちを撃ち殺したという報告を今度はまた受けることがあります。その話を聞いているうちにですね、またですね、しもべがやってきて、ああ、ヨブさん、あなたの息子娘たちが食事をしていますと強い風が吹いてきて、ね、屋根が落ちて、そして一瞬にして、娘、息子さんたちの命を全部奪い取ってしまったと、そういう報告があります。ですから一瞬にしてですね、神様から与えられた祝福された財産を全部取られてしまい、理由もなく、でそして特別な理由もなく敵がやってきて、その財産を全部奪い去ってしまい、そしてしもべたちを全部打ち殺してしまい、何の理由もなく天から火が下ってきて、そして何の理由もないんだけども風が大風が吹いてきて、そして息子娘が全部取られてしまうという、そのような災難があったんですね。でも、今日の御言葉のようにですね、一章の二十節に、私は裸で母の代からやってきたんだから、で神が与え、神が取られたんだから、この地上の人生の喜びも、そしてこの幸せも、そういうものは神様が与えてくださったんだから、神が与えて必要がなくなったから私が取られたんだから、ね、神の皆を褒めたたえ、そして神の名を褒めたたえて、決して彼は罪を犯さなかったというんですね。私たちもどんな出来事がやってきたとしても、ね、このヨブのように神が私を祝してくださり、そして神が与えて取られたのだから、決して私たちは神様の前に不平そうなことを、不平なですね、ことを言わないで、私たちは自分に与えられた人生をですね、神様に喜ばなければならないと思うんですね。主は取られ、主は与え、主は取られた、主の皆を褒めるから、どんな時にも私たちは神様の憐れみと真実を信じて、私たちはこの罪を犯さないようにしなければならないと思います。ところが、師匠の例えばですね、出エジプト記の最初の一節が次に流星でありますね。モーセという人もそうだったと思うんですね。モーセは40歳ではなく、そしてですね、80歳の時に神様にこの声をかけられました。さあ、モーセよ、あなたが40歳の時に神様の前に抱いた、神によって与えられた使命に立ってエジプトの地に行きなさいと、このようにお命じられました。でも、モーセはですね、神様、40の時ならば、まだ私は何か自分には力があり、気づきもあり、ビジョンも燃え上がるような、そういう気持ちもありました。でも80歳のおじいさんになった私に一体私は何ができるでしょうかと言って、神様のその働きを辞退しているんですね。でも神様の前にですね、モーセはこのように言いました、私は一体何者なのでしょう。でも神様はですね、あなたには目があるじゃないか、あなたには手があるじゃないか、私が与えた唇があるじゃないか、あなたにはまだですね、その自由に動き回る足や手足があるじゃないか、このように言ってらっしゃるんですね。私たちが何をもがれて何を取られたとしても、神様は何もないという私たちを通して、神は偉大な働きをすることができるんですね。ですから、ヨブという人は与えて取られたとしても、私が生きている限り、どんな時にも生きているならば、神は私を通して偉大なことを、まだ祝福の技をすることをできると彼は信じていたと思うんですね。私たちは生きている限り、希望を失わない限り、信仰を失わない限り、神様はどんな時にあっても私たちとして偉大な技をしてくださるんですね。ですから、主は与え、主は取られ、ああ、私の人生に災難が入ってきた、私は全てのものを失ってしまった、しかし、私たちは信仰さえあるならば、神は私たちを通して偉大なことをしてくださいます。では、ヨブをもう一度見ますけども、
彼はですね、次には全身ですね、腫れ物によってですね、ものすごい悲惨な状況になりました。ね、奥さんが出てきてですね、ね、そういう状況になってもまだあなたは神に真実を尽くし信仰をしっかり持とうとしているのですか、神様に不敬なことを言わないのですか。もう見ているのはもうものすごいひどい惨たる状況でしたから、まあ、奥さんが言うからは神を呪って早く死にの際その方が楽でしょうと言っている。でもヨブはそのことに対しても決して罪を犯さなかったんですね。そしてヨブは罪を犯さないでそのまま自分の人生を終えようとしていたんですけども、友達3人がやってきています。友達3人の名前はエリファブ、ビルダテ、ソファルがヨブをヨブのところにやってまいりました。この3人の友はですね、ヨブを心配してやってきたんですね。ヨブを愛するがゆえに心配してですね、お見舞いにやってきました。ところがこの3人のこの友達はですね、順番にヨブに語り合うんです。4章から、多分ここには書いてないと思う、4章からエリファズという友達が語ります。4章7節から出てしまう。載ってないですね。じゃあ肝心なところだけここに書いてあるので時間もないので、4章からエリファズに語り出します。あなたはそんな状況に置かれているんだから、きっと何か神様の前に、ね、神様の喜ばれないことをしたんだろうと、このように言ったんですね。そうしましたら、ヨブはそれに対してですね、6章の30節、これは書いてません。ヨブの6章の30節、私の下に不正があるだろうか。私には決してそういう神様に喜ばれないような言葉を発したことがない。それはそうですよね。ヨブの一章の一節には、彼は正しく潔白で、正しい人であった。書いてありますから、彼は罪を犯したことはない、口々で読む。7章20節に、なぜ私をあなたの的とされるのですか。どうして私を、罪人のように私を責めるのですか。どうして私はこんな罪を重荷を負わなければならないか、理由を一切私の内側に持っていませんよ。私は正しく潔白だったから。ついにビル・ダテという人もですね、もう、このヨブに対してですね、ひどい状況を見てですね、そして慰めや励ましの言葉を与える。ソファルという人も続いて11章から続いて、この慰めや励ましを言う。でも慰めと励ましを言うと同時にですね、何か神様の前に悔い改めるものがあるでしょう。出なかったらこんな災いは来ないと思う。もう必ず、ね、結果には原因があるんだから、あなたの唇とあなたの行いにおいて何か罪を犯している、その罪の結果としてこういう状況になっているんだろうというふうに心配しながら、友達はそれにモーセに詰め寄るんですね。ヨブに詰め寄るんですね。ヨブはですね、11章の4節に、私は潔白で正しい、私の人生に苦しみの原因を私は見出すことはできない。で、私は私の道において神様の前に主張できるような正しい人生を歩んできたというふうにこのようにですね、伝えてますね。最初3人の友達はですね、やんわりともう、ヨブをですね、慰める形でそれに言うんですけども、ヨブがですね、もう私には原因がないんですよ、私の中には人生原因がないんですよ。まあ、3人の友達はですね、ヨブのその悲惨な状況を見ながらですね、どうにか解決したい、どうにかこう良くなってほしい、もう一度神様の前に祝福された人生を歩んでほしいという焦り、愛の焦りがありますので、厳しく今度は接するためですね。15章の4節にエリファズという友達がですね、言うんですね、あなたは多分ね、信仰がないからこういうふうになったんでしょう。そのことに対して16章の中ではヨブはですね、で、私を信仰がないと呼ぶなんて、なんてあなたは薄情な友達なんだと16章で言っているんですね。15章の3節から13節から14節にエリファズという人は、あなたはきっと罪人だ、まあ、親切、まあ、愛の結果としてそのようなあなたは罪人だ、もうその頑固さの上にあなたは人生がその苦しい中にいるんだ。で、17章になりますと、ね、ヨブはですね、私は自分の状況をですね、無視してない、私は嘆いていますよ、この状況を。 なんでこうなったか原因があったら私も解決したいんですよ。イライラしながらそれにヨブはですね語っているんですね。ビルダテという人も、ね、ヨブよあなたは悟りがないね、ね、こんな条件になっているのはあなたの中にきっと罪があるんだ、それを早く認めてその罪から遠のいたら神様がもう一度あなたを祝福してくださるんだけども、なんでこのように悟りがないんですか、早くその問題からその苦しみから逃れるために早く、ね、悟りを得て、そして自分の罪を認め神様の前に悔い改めたら、まあ、ソーアルという人もですね、ソーファルという友達もですね、ヨブを悟りのないものとして責める。友達は来てですね、ヨブのあまりにも悲惨な状況を見て、親切というか愛のゆえにヨブに対して正しい助言をするね。ね、罪があるんじゃないですか。あなたの行い間違ってたんじゃないですか。もし何かあるんだったらもうそれをですね、見つけて早く神の前に悔い改めて、その問題から立ち上がって祝福を受けなさい、このように言うんですね。でもヨブはですね、全然身に覚えがありませんよね。ヨブ記の中にあるように、神様も誇るぐらいに、彼には身に覚えがない。ただ心の中に少し思ったかもしれないけども、身に覚えがないんですね。そして、3人の友がそのように接するので、ああ、もう、ね、ヨブは かなりですね、友達に対しても責め立てて、なんとこの友情のない、冷たい友達だというふうに、これに責め立てているんです。で、ところがですね、23章8節から7節までそして友達たちと慰めの言葉に行くときに、どうしても友達はですね、問題があるんだから、それは罪だから、どうしてあなたは自分の人生を悔い改めて神の前に立ちたいなさいということなんです。そうこう言っているうちに、もしはですね、私は神の前に罪を犯したことがないし、神様の立法においても私は罪を犯したことない、私は誰からも、ね、罪を指摘されるような、そういうふうなことを罪を私は犯していないと、彼自身が自分の無罪を主張した、ね、自分の無罪、つまり神様の前に私は罪がないという無罪、罪がないという無罪を主張した。そしてですね、ヨブはですね、自分の過去から29章からですね、ずっと自分の生い立ち、こんなことがあって、でもこの時に神様のによってこんな祝福されて、そして神の前に正しく自分はですね、その時にですね、生きてきたんだ。だから友達たちは一生懸命話をするけども、ヨブはですね、もうですね、自分の正しさを今度は主張します。確かに正しいし、神様に祝福されているという祝福も実際にはたくさんの祝福をいただいていたんですね。そして友達たちはもうみんなですね、もう話ができないぐらいに、ヨブはですね、ヨブに対して彼らは口をつむることになります。最後にですね、エリフという人がこれに向けていただきたいのは36章の23節に入ります。ヨブ記の36章の23と26。36章の23と26。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたを制したと言ったのか。人々が褒めるかった神の御業を覚えて、賛美しよう。36節の23と24節。神様に指図をしたり、神様のなさったことを非難することは人間にはできないものであり、人間にはできないものである。37章の23節。私たちが見つけることのできない全能者は力と裁きに優れた方、義に富み苦しめることをしない。だから人々を神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。でここでですね、エリフが非常に大切なことを言っているんですね。自分よくよ、あなたは自分の義を主張するがあまりに、神の義をあなたはないがしろにしている。 自分の義を主張し、私は罪を犯したことがないということを主張し続けることによって、あなたは神の前においてもあなたは罪を犯したことないということができるのか。そしてこの24節の最後にあったように、あなたは、ね、心の小賢しいものを決して顧みない。小賢しいというのは自分の義を主張する、言い訳をする。この原因は私にはこの原因はない、私には絶対この原因はないはずだ、誰かが私を陥れたんだというふうにね、そのようにして自分のですね、あの状況を見てもそれを自分の責任としない、自分には何も気がないということを言いって、この、ね、問題の回避ばかりしている。でそういう小賢しいものを神は決して顧みないものだから、ただ神の前にその状況の中にあっても、神の前にそれを受け入れる素直な心を持たなければならないですよと言っているんですね。ですから私たちが何か嫌な出来事や困難な出来事があるときに、絶対にそのことをですね、なかなか受け入れることがある。どうして私の人生にこれが起こったのか、いや私のせいじゃない、誰かのせいだ、で誰かのせい、自分のせいじゃなくて誰かのせいならば、その誰かのせい、そして最終的にですね、誰もその原因を持っていない、その問題の原因を持っていないならば、さらには神様のせいということだ。こういう状況においては神様が、こういう状況に神は許す、状況を私がこういう状況になるのを神は許したのかというところに来るんですね。そしてそのようにですね、エリフがそのように神様の前に義を主張する者は誰もいないんだ。なぜこの状況の中にあって、確かにあなたは罪がないかもしれないけども、その状況の中において神様にへりくだって、その状況の中において神を、この神の前に自分のこの何て言いますか、自分自身を捧げないのかと言っておりました。そして最後に38章からずっとですね、38章の1節からね、1節2節、主はそれまでは友達を通してヨブは交わりをしていました。ヨブは忠告されています。38章になりますと、主は嵐の中からヨブに答えて命じ仰せられた。知識もなく言い分を述べて設備を暗くするこの者は誰か。知識もなく言い分を述べてですね、で言い分を述べて、この問題は私じゃない、私は罪を犯してない、私はこうだった、なんでこんなことが起こるんだ、なんでこんなことが起こるのか、誰かのせいでない、私のせいでもない、なんでこんなことが起こるのか、つまり、全ての、出来事は神様の決定の中に、苦しむことも困難にあることも喜びも楽しみも悲しみも涙することも笑いも全て神様の摂理の中にあって、そして神様が全ての摂理を牛耳ってそれを総理にしていらっしゃる。その中において、ね、そういうところにおいて知識もなく神様の摂理の中に全てのことがあるにもかかわらず、神に対する知識すなわち信仰もなく、その中で自分のことをああだこうだと言い述べるものだと神様はヨブに対してこの声をかけていらっしゃるんですね。預言書の一節から二節、そのように主はさらにヨブに答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよう。ですから私たちは義を主張する、自分の正しさを主張するということは、ある意味においては、ね、神様に言い逆らい、神様と神様に、神様を責めるものになってしまうんですね。その後ですね、その後、40章の8節、今度はモーセの、モーセじゃなくてヨブの悔い改めになります。40章の3と5節、40章の3と5節、ヨブは主に答えていった。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えができましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えをしません。二度と私は繰り返しません。42章の1節からあなたには全てのことができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。 知識もなくて設備を覆いかぶした者は誰でしょう。誠に私は自分で悟りないことを告げました。自分でも知りない不思議を、語りました。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねし、私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いています。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を下げずに、きっと肺の中で繰り上げます。ですから、この、ですね、ヨブが神様の前に、自分の正しさを主張し、友達の忠告に対しても、私は正しい、私は正しい、確かに正しいんだけども、それを主張することによって、神様が全てのことを設備を持ってそのようにしていらっしゃることに対して彼は主張したんですね。自分の人生を主張したんですね。それは結果的には神様と言い争い、神様のこの御心にかなわないことになったんですね。ですからこのところの時に、ね、私たちがどんな人生を送ろうが送らないが、これは全部神様の前に与えられた私たちの人生であるということを私たちは受け止めなければならないんですね。そしてその中において私たちは、主よ、私たちを憐れんでください。できることならば、ね、貧しくもなく富むこともなく、貧すぎて罪を犯すこともないように、貧しすぎて人々を非難し悪に走ることがないぐらいに私を、ね、貧しくもなく、そして特に一人ほど豊かでもなく、十分なものを持って私を養ってくださいと、私たちはそれに願い、そしてその環境の中において私たちは神様の節電の中にあって、それを信仰を持って受け止めていかなければならないです、うん。これをですね、神様はヨブに言いたかったんだろうと思うんですね。そして、この一つの白状だと思うんですけどね、神様が私たちの人生、この地上の人生で、ね、どんな人生を送ろうが送らないか、あまり神様は関心がないみたいですね。肉体が、まあ私たちの、例えば衣服で、どんな着物を着ようが着まいが、ね、普通の服が着れるならば、それで満足して、満足してをせよと言っていらっしゃると思います。例えば、ラザロという人が、信仰を持って素晴らしい信仰者として聖書に出てくるんです。でも彼は生きているときは、この地上の人生は、ね、金持ちの食卓から出てるその食物によって彼は養われ、ね、養われて、でも彼は決してその人生においてですね、何もですね、不満なことは何一つ言っていませんでした。そして、その死んだ後に、この天に召された後には、アブラムの心でですね、十分良いものを受けている。神様はそのナザロの姿を見てですね、彼はこの地上であんまり良いものを受けなかったから、今はですね、天の御国で良いものは彼は受けてるんだよと、このようにおっしゃいました。ナザロにとってはですね、どんな人生であろうが、私は神と共に歩んで、私の人生は、この神と共に歩み、私の人生は十分ですよと彼は言ってたと思うんですね。ですから、神様は私たちの人生において、ね、私たちの命がある限り、外側はどんな人生を送ろうが、あまりそのことに対して留意をしていらっしゃらないんです。でも、イエス様はですね、違ったことをおっしゃいました。私がこの地上に来たのは、人が命を得て、その命が豊かに利用するために私はこの地上に来たという。ですから、私たちは神様がなさったこんな試練の中に入れられてということに関しては、私たちは甘んじて信仰を持って喜んで、それを真摯な気持ちで受け止めなければならない。そして、なおかつその感謝して受け止めている中から、神様、できますならば、神様、あなたの憐れみに寄りすがって、私の人生に、神様、あなたが豊かさを私の人生に与えてくださいと、私たちはそういう減り下った気持ちを持って神様に求めなければならないと思うんです。ね、この道具のようにですね、自分の主義や主張をですね、出生してはいけないんです。自分の正しさを主張してはいけないんです。私たちはどんな時にも神様の憐れみと恵みの中にあって、本当に神様の摂理を受け、御心を受け止めて、私たちは正しく信仰生活をしていかなければならないです。最後に、ヨブの42章を開いておると、言うと思うので、そこにありますように、ですね、5節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。 多分ですね、ヨブはですね、神様の祝福を受けていました。たくさんの祝福を受けていました。でもですね、その祝福の中に祝福が神から直接、この何て言いますか、神様から与えられたものとして、これをですね、本当に心から感謝してですね、心からその恵みを受けてですね、喜んでいなかったのではないかなと思っているんですね。なんとなく祝福されて、なんとなくクリスチャンだから、あ、全てのことはね、幸いな祝福された健康な生活をしている、ね、なんとなく神様が私を守っていらっしゃって、私のなんか全てのことが祝福されている、なんとなく祝福を受けて、なんとなくクリスチャンとして生きているのいうようなことがですね、ヨブにあったのではないかなと思うんですね。でも私たちはですね、耳で聞いていたけど、この目で私は今あなたを見ていますというように、私の人生のこれは神様から与えられた、これは神様のあれによって私の人生に添えられたもの、良いこともですね、ああ神様の祝福のうちに私に与えられたものも、また悲しむような出来事、苦難の出来事にしても、これも神様が私が、ね、力強く生きよう、問題があってもそれを克服して力強い信仰生活をせよと言って私にくださった、神様からくださった祝福としてですね、私たちは全てのことをですね、信仰を持って受け止めていかなければならない、そういう意味でヨブはですね、で耳で聞いていた神様だけども、今はこの目で見ています、この手で触れています、問題の中にあっても神様を触れています、苦しみの中にあっても神様の命を私は受け続けています、喜びの中にあったらもっとですね、祝福を受け続けています。本当にですね、そういう生きた信仰に彼は変えられたんだろうと思うんですね。まさにこれはですね、ラザロの信仰ではないかなと思います、ね、神様と共に生きる、神様と共にいらっしゃるので、どうして私の人生は不足があることがありましょうか。そしてその信仰に立ったときに、神様はですね、倍の祝福を持って、ヨブを祝福していらっしゃいます。この具体的に見ますとですね、以前のものの倍をですね、受けたと書いてありますよね。子供たちも与えられました。ね、ちょっと忘れました。その子供、亡くした子供たちに、ね、返して、同じ数の子供を倍与えられる、子供を与えられます。亡くした子供は天にいらっしゃいます。天に戻っています。ですから、倍の祝福を彼は受けることができます。私たちもですね、信仰の持ち方、捉え方によってですね、神様の祝福をですね、今の状況よりも倍に祝福される祝福の道があることをですね、本当に心から感謝してまいりました。ヨブは試練を受けましたが、後の人生は豊かな祝福された人生を送ったことだろうと思います。質的に全然違うんですよね。もう前の祝福と全く違う、質的に違う祝福を持って彼は生きることができました。今日私たちは何があっても主は与え、主は取られた、主の御名は本的から、どんな悲しみがあっても主は与え、主は取られた、主の御名は本的から、必ずやその悲しみの嘆きの後には喜びの園がですね、待っていることを信じて、それに信仰を告白してまいりました。
アーメン。
天のお父様、あなたの恵みの中に私たち一人一人を導いていらっしゃることを感謝します。神様、あなたは御子を与えたものにも私たちを愛してくださいました。どうしてこの地上の良いものを与えないことがあろうかと、神様、あなたが約束していらっしゃいます。神様、あなたの祝福を信じて、どんな時にも信仰を持って、神様の説理を曲げることなく、それを受け止めることができるように、信仰を強くしてくださるようにお願いいたします。どうぞ祝福を求める信仰の中に、神様はどんな出来事でも受け取る、忍耐する信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。
アーメン。